皆さんご機嫌いかがですか。30代の陽気な2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は陽気な佐藤と
陽気な馬場でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございますね。このくだり前もやりましたけどね、はい、まあ、全然違う話をちょっとしますとですね、今日漫画の話をするんですよ、
はい、
前回予告しましたとおりね、うんうんうん、でこれもね、もうオンラインカジノの影響と言って差し支えない。
そうなの？
オンラインカジノの影響でアメトークが差し替えになったんですよ。
そうなん、うん、出演者の影響、
出演者の影響 でそれ自体は別にどうでもいいんですけど、ただ差し替えになったのが漫画大好き芸人だったんですよね。でこれが今収録と配信がまあその同日なんですけど、まあ、今週の木曜日にやってたわけじゃないですか。で僕まあ漫画大好き芸人自体は好きなんで見たんですけど、もう一つちょっと懸念があって、俺が紹介する漫画、今日ね紹介する漫画を出すなよっていう、
漫画大好き芸人 で、
はいはいはい、したらさ、もしそんなんが木曜日に放送されてね、土曜日に週末作戦会議室、この漫画紹介しますってなったらさ、あいつらアメトーク乗り寄ったなと思われるやん。
なるほどね。
そうじゃないのに、そうじゃないにもかかわらず、だから俺はもうアメトーク見ながらもう言い訳のことはまず考えてた。
絶対出んなと、
絶対出んなと。で見たことある漫画大好き芸人
漫画、いや、ね、でも見たことあるかもしれない。
まあ大体のフォーマットは、うん、今その芸人が読んでる漫画っていうので自分でフリップに書いて何作つか、うん、でその中から何本か、まあ主に1本やねんけど、うん、ちょっと紹介するっていう話、はいはいはい、フォーマットなんよ、うん、でまあ最初川島さんとか、まあ、いろんな人が
こう上手そう、う
ん、でも話をして、うん、であるね芸人さん、
ある芸人
がある芸人さん、
はい、
まあハライチの岩井さんなんや
けど、
こうフリップに書いてる漫画の中で、うん、俺が今日紹介したい漫画書いてたんや。でフリップ出した瞬間に、やばっと思って、
開いたってなったのね、
うん、やばいやばい、来るな来るな来るなって思ってたら、ギリギリ来なかった。
紹介されなかった、
紹介されなかった、
なるほど、
よかったと。
じゃあ岩井さんは別の漫画を紹介したって
こと？別の漫画紹介した。
フリップには書かれたけど、
書いてたけど、
おい
危ないなと思って、だからちょっとセーフでしたということで、はいはいはい、まあ、今日はそんな話からね始めていきたいと思います。ところで、
はい、ところで
その漫画大好き芸人で、はい、ケンコバさんは、二階堂地獄ゴルフを上げて、
感性が一緒やわ、
福本先生から許可いただいたということで、テレビ放送で二階堂のネタバレをしてました。
マジ？ネタバレってどういうこと？
二階堂の意味を、
そういうことね。二階堂は何かってことね。
二階堂は何かっていうことで、ネタバレしてました。
二階堂ってやつ、はい。
それネタバレして、許可もらったらし
く。なるほどね。もういいだろうと。
だからもう世間ではもう、二階堂地獄ゴルフバレてるんで。
なるほど。
まあ、どうでもええんやけど。
週末作戦会議室は二階堂地獄ゴルフ、すごいね。
そう。
応援してるんで。
応援してる、
はい、
うん。そうそう、はい。そうですね。はい。はい、まあ、そんなところでね、今日もちょっとやっていきたいと思います。週末作戦会議室、スタートです。はい、さあ今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは漫画キリオファンクラブです。
キリオファンクラブ、
はい、
俺知らんわ。
これ私がちょっと紹介したい漫画の一つということで、ははは、取り上げさせていただきますが、まず初めにちょっと謝らないといけないことがございます。
謝罪から入る、
謝罪から入らせていただきます、はい、前回の終わりにですね、次週の予告として、まあ、この漫画紹介するつもりで言って、私SPS をですね、週末作戦会議的プロモートスコア 4.5 というふうに申し上げましたが、
はい、
4.0 に修正させてください。
下方修正をされるわけですね。
はいはい、4.5 は私3巻まで時点読んでた時点で、ちなみに収録はもう1ヶ月前の話なので、
確かに、
ね、リスナーの方からすると1週間前なんですけど、もう収録自体は1ヶ月以上前の話なんで、まだ3巻時点での感想で 4.5 だったんですが、
はい、
ちょっと、4、5、6読むので読んだ後、思ったのはちょっと下方修正させていただこうかな。
それでも4はあるのね。
まあまあ4はありますと、
はいはいはい、
で紹介したいモチベーションはもう 一つです、うん、もう今日は僕の好きなものが詰まってる作品をもう紹介しようかなという。
そうなんだ。
それだけです。
佐藤さんのフェチズムがそこにある。
そこにあるから、まあまあまあ、もうこの漫画好きなんですっていう。それがまあ本当は 4.5、 1から3巻までのノリだったら 4.5 なんだけど、
ああ、
まあこういう風に畳んだかなっていうので、ちょっと4かなという。
あ、もう6巻で畳むの。
あ、完結です。
完結。あ、6巻完結。
はいはいはい。
あ、でもいいサイズだけどね。
そうですそうです、はい、ということでちょっと紹介していきたいと思います。漫画キリオファンクラブはですね、はい、コミックデュエルという漫画ウェブ漫画誌で公開されている漫画で、もうさっき出たようにもう24年の10月か11月に最終巻出まして、6巻で完結しているという作品でございます。でこれもうね、まあ、今回取り上げるのはもう4月から実写化が決まってて、
ドラマ、
ドラマ、実写ドラマ化も決まってますし、アニメ化も決定している。
ほう、
そんな漫画でございます。はい。でなので今読んでおけばトレンドに追いつけます。はい。
SNS でちょっと
知ってる感を、
はい、出せます、
出せますというい
いねを稼げるかもしれません
かもしれないというところですね。
はい、
はい、でまあざっくりといったストーリーは、うん、高校生2人、女子高生2人の、うん、まあ、会話で成り立ってるよね。前に瀬戸内海の話をちょっとしましたけれども、うん、まあ、瀬戸内海的な女子高生2人がああだこうだ喋ってるところからお話が始まるという作品でございますね。で、主人公、三好愛美ちゃんと、まあ、染谷奈美ちゃんという、まあ、2人の女の子がいますと、
うん、
で、まあ、そんな2人はいつもこの桐生君のことばっかり話してるわけです。
桐
生君の、キリオくん机にドラゴンとか書いてるとか、
キリオくん机にドラゴン書いてんのけ、
ドラゴンっていう言葉を書いてるとか、なんかそういうなんか
キリオくん変なやつ
だ、ね、ちょっとまあそういう、うん、ちょっと何気ない仕草が可愛い、うん、はい、押せるって言って二、うん、人押してるわけですね。
なるほど。
まあ、まさにキリオファンクラブなわけです。
はいはいはいはいはい、はい、
で友人でありライバルでもこの二人の日常を描く、まあこのホームページの言葉を借りれば、うん、ラブまではまだたどり着けそうにない一方通行ラブコメディというタイトル。
あ、じゃあ割とこうキリオくんからの双方向的なこう恋愛とかはさほどないわけね、はい、っていうのがちょっとこの時代感を表しているわけです。そう、
推しですから。
なるほど。
推しです、
はい、
そして、
うん、
じゃあもうちょっとこう言ってきますね、うん、この僕、私がこの漫画を推したい理由、
確かに
これはもう私の好きなものがほぼ詰まってるんです。
フェチズムが、
フェチズムが、はい、これ予告でも言いましたけれども、
うん、
まず一つ目、
うん、
ギャグ漫画です。これは、
はい、
コメディ漫画です、
はい、
ただギャグ漫画のふりをしてシリアスに持っていく
なるほど、
というのが一つ目ですね、
うん、
で二つ目、これもまあ前回の予告の時に言いましたけれども、まあ、霧島部活やめるっていうか、
はいはいはいはい、
その登場人物はある登場人物は出ないんだけど、うん、その登場人物はある種、まあ、神様とか、うん、まあ、霧島だったらキリストのメタファーで、その人がいなくなって惑う人々を描くみたいな作品って結構、まあ、僕は好きなんです。
はいはいはいはい、
まさにキリオファンクラブはその形なんですね。
あ、このキリオのキリはキリストのキリだ。
それ後で言いましょう。
あ、後で言いましょう。
しました
失礼しました。
でキリオくんっていうある種の偶像ですね、
はいはいはい、
それを追いかけて惑う愛美と波の様が面白い。
はいはいはい、はい、
まずこの2点が僕も大好きなんですよ。
なるほど。
この僕の好きな要素なんです、ね、
ほうほうほうほう。
でそれが詰まってるっていうことで、でまあ6巻という、まあ、短さもあって、まあ、サクッと読めるかなと思ってて、うん、でそこのなぜ何がいいかはちょっと後でも申し上げるんですけれども、まあ、そのところが大好きなんでちょっと押したいなと、
うん、
でまああとこれはまあ私の、まあ、ちっちゃいフェチズムですけど、まあ、よく言ってますけどラスト近辺にタイトル回収が一応あるっていう。
あ、そうなの、
はい、
え、タイトルってキリオファンクラブやろ、
はい、
もう回収してるやん初めて。
いや、まあそうやね、別にあんまりタイトル自体に伏線はないねんけど、作中でキリオファンクラブっていう言葉が出てくるのは最終話なんです。
そうなんだ。
やっぱそういうの、そういうギミック好きなんですね。
あ、好きだからね。
もう好きなんです、
はいはい、
別にそんなキリオファンクラブ自体にそんなに深い意味はないねんけど、もう最後の最後でそのタイトルが出てくるっていうのがもうすごい好きです、
ね、はいはい
はい、おしゃれおしゃれポイント5 、うん、
それ6巻なんでしょ。
6巻、
6巻出てくるな。
6巻最終話か最終話の1個手前ぐらいで初めてキリオファンクラブっていう言葉が出てくる、
はいはい
はい、あれが すごい好きです。
なる
ほど。でまあちょっと言ってきますね、うん、まあ、まず1点目の私の好きなところ、さっき言ったようにギャグ漫画のふりをしてシリアスっていう展開が私好きなんですけど、
はい、
私これ何が好きかっていうと、基本的にはこの構造こそが今一番効果的な構成ではないかというふうに考えてるんです
よ。ほうほうほうほう。
要はあんまりね、テーマとかメッセージとか、うん、やっぱ作家性の強い人ってやっぱ書きたくなるわけですよ、うん、でもそんなのね、初っ端から重たい話題とか重たいテーマを、うん、出そうとするとみんな見てくれへんし聞いてくれへん、
はいはい、分かる分かる、
パターンがやっぱ結構多いわけです、うん、飲み込みづらいし、うん、だからそれをどうやって飲み込ませるかってなると、やっぱりギャグとかコメディっていうオブラートで最初包んであげて、うん、受け入れやすくしてあげる入り口を。
なるほど。
で離陸のところをギャグとかコメディでしやすくすれば、後から出てくるシリアスももうそっからもう乗ってるから見ちゃう、
うん
う
ん、
このパターンの構成こそが僕今一番いい構成ではないかなっていう考え方、はいはいはい、
なるほど。それあれやな、いわゆるうろぶちげんのやり方やな。
あ、うろぶちげんっぽいかな、わかんないけど、多分結構ね、いろんな、それこそさ、前もちょっと話したけど、あれですよ、回ったど忘れした、うん、韓国映画でアカデミー賞取った、
うん、パラサイト。
あ、パラサイトとかさ、やっぱギャグで始まんねんけど、
う
ん、
そうね、
ギャグからいきなりシリアスになっていくやんか。で、この振れ幅っていうのも人の心打つんかなと思っていて、うん、なんか俺、昔、師匠に、人を泣かせたいかって言ったら、言われたよ、うん、なんか作品で泣かせたいですって言ったら、うん、そしたらまず笑わせなって言って、
う
ん、だから反対の感情から揺さぶると一番効くんだ、うん、泣かせよう泣かせようとしても絶対人は泣かないから、うん、反対の感情から動かしていくっていうのが一番効果的なんだみたいな、うん、その落差が一番激しくなるから、結局感情を揺さぶるには悲しいだろって言わせてからな、な悲しくしようとすると落差がちっちゃいよと、
うんうんうん、
結局感情を右から左へどう動かすかがポイントなんだ
っ, って、ね、
やっぱここのがやっぱ構成が一番効果的じゃないかなっていう、その作者が視聴者が受け入れやすく、かつ感情のフレーバーとしても感動しやすい、
うんうんうんうん、
まああんまりこの作品感動するまではいかんねんけど、うん、まあ、シリアス展開にはやっぱシリアスなんで、
はいはいはいはい、
というような感じです、
うん、
でまずそのあとギャグとシリアスの部分をちょっとずつ説明しますと、まあ、ギャグはですね、基本的にうんことかおしっことかつばとか、なんか小学生レベルの下ネタも結構多いんですよ。
そうなん、うん、まあ確かに机にドラゴンって書いてるぐらいからな。
そう、うん、でなんか雨降ってきた時に、うん、あ、これは回り回って処理されたキリオ君のおしっこというふうに考えればなんか気持ちいいんだみたいなとか、そういうギャグがあったりするんよね。
なるほどね、
うん、だから小学生っぽい、うん、ギャグなんやけど、うん、まあ、うん、それなりに笑えるんよ、
うん、
でも俺これ結構重要なことやなと思ってて、そのギャグが推しとちゃんとつながってるよね。
はいはいはいはい、
要は推すこととか好きになることって結構やっぱ汚いこと、
うん、
愛っていうのはまあちょっと愛は後で語んねんけど、うん、やっぱ好きになることとかって結構汚いよね。
はいはいはいはい、
自分のさらけ出さないといけない部分があるから、うんうん、それを笑いに変えてるっていうのがなんか俺はすごい好感が持てて、単純に面白いんやけど、ギャグはギャグで、うん、レベルの低いうんこがうんこ風呂に浮かべるとか、なんかそんなしょうもない話とかもあんねんけど、
はいはいはいはい、
でもそれがやっぱりある種押すことの汚さがなんか重要なんだみたいな、うん、まあ、重要というかそれは笑いだし、うん、お話の種になるんだっていうところが僕はちょっと評価できるかなと思う、うん、でこのギャグの鉄頭鉄尾さは結構すごいなって思うねんけど、うん、シリアスパートでもすごいシリアスな場面で、うん、そのシリアスな場面を客観した笑いを差し込むのがあるんよ、
うん、
なんかまあちょっとネタバレなんですけど、最終巻あたりでキリオくんの、まあ、5巻6巻ぐらいかな、キリオくんが何を抱えてるかが結構クリアになって、
キリオくんも何かを抱えて
で先生と面談すんねんけど、うん、むちゃな記憶が今抱えてることとかって言って話すときに、先生がメモ取りながら急に中二病みたいなそんなギャグがあったりする、
はいはいはいはい、
あれここシリアスパートだったのに、うん、シリアスな場面をちょっとギャグに入れ込んできたりっていう、はいはいはい、まあまあその辺の、ギャグの、まあ、好きになることをのみっともなさ汚さを笑いにするっていうところの良さと、この人シリアスでもすげえギャグ入れてくるなみたいなところがなんかまあ潔いなと思ってすごい好きなところです。でシリアスな逆にシリアスな話なんですけど、4、5、6、まあ3巻2巻3巻からもちょっとずつ出てくるんだけど、まあ4、5、6にかけて まあ、キリオくんが抱えているもの、うん、アイミが抱えているもの、ナミが抱えているものがいろいろ出てくるわけですね。でそれがまあ5巻6巻にかけて開口して、まあ、1個のカタルシスになると、
うん、
ギャグで進めてたのが1個のカタルシスになるんだっていう。でそこでまあある種作品のテーマが分かって、うん、まあさっきのギャグのところでも一緒なんやけど、人の好きになるってことは単純に傷つくってこともあるし、うん、みっともないし、
うん、
でもそれがそれでも尊いんだよっていうところのメッセージにつながっていくっていうのがまあまあいいかなっていう。なそこがまあ全体の構成とやりたいこととだからこそあるギャグが全部まあ一応つながってるなっていうのがあって、この作品が結構好きだ
なるほど
思ってます。でまあ2つ目ね、これがまあシリアスからギャグ、あギャグからシリアスの予算の、うん、まあ、ポイントで私が思ったことで、あとはまあ神に惑う人々の話なんですけど、まあこれが霧島部活やめるっていうのを世界観のオマージュであることはまあ明白かなと。
まあ霧使ってるしな、
霧使ってるし、五感のある話で霧を部活やめるってよっていうセリフがあるんや。
出てくる
んや。で霧を君実際サッカー部をやめんねんけど、から多分霧島的な世界観のオマージュを考えてることは間違いがない。
はいはい、
多分ね、
はい、
うん、まあ、まあ間違いないとか、まあおそらくそうでしょう。これでさすがに知らんかったは言えへんやろうなと思って、
うんうん、
霧を部活やめるっていうまで言わしろって、うん、でもまあ霧島と違って霧島はほんまスターなのね、
うん、
本当にスターで、
はいはい、
部活あのバレー部でもあのクラスでももう一番ヒエラルキー高いところにいるやつなんやけど、霧島、うん、はそうじゃなくてサッカー下手だしクラスでもなんかようわからんやつって思われてるし、うん、まああのまあ取るに足らない存在なわけですよ、うん、でだがそれでも霧島を中心とした世界でアイミとナミは彼を中心にいろいろまあ惑っていくわけですね。
なるほど、はい、
まあ、そこがあの面白いんやけど、でその中でもその惑う2人のここがいいなっていう面白いのが、アイミとナミは願っている世界が少し違うわけですよ。あ
そうなの。
2人とも霧島君を推してるんや、
うん、
推してるんだけど願っている世界が違くて、
解釈違いいうやつやな。
解釈違いです。アイミは霧島君を推してるんですよ。推すことそのものを重視してるんです。霧島君大好きなんです。アイミはね、ナミは推しを推しているアイミとの関係が好きなんですよ。
あーそうなの。 あ押してることが好きなのね。なんか、
まあ、歩みと
歩みと押すことが好きなの、
好きな
の。あーはいはいはい、面白いね。なるほど、
うん、だからもう歩みはもう霧島くんラブ、霧島くんの吐いた唾飲めますみたいな、
うん、
でナミも一応飲めますとは言うものの、歩みと飲めますって言ってることが好き。
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
うん、でここがラストにかけて、これが大体、ね、2巻の終わりぐらいでちょっと分かってくる、
うんうん
う
ん、
アイミが見ているものとナミが見ているものがちょっと実は違うんだ
なって。
でそれがもうラストにかけて、まあ、キリオ君の関係とも踏まえてどうなっていくのか、
なるほど、
本当に2人が何をしてたのかっていうのが、うん、まあ、描かれていくと、
いいです
ね、いうのがなんか面白くてですね、
うん、
まあ、キリオという神様に対して神様を願う人もちょっと見方が違うみ
たいな。はいはいはい、
神様そのものを信仰しているのか、
うん、
神様を信仰している我々みたいなのが好きなのか、
はいはいはい、
っていうのもなんかちょっと違いがあって、あこの辺はなんかうまいなと思うかなと思います、うんうんうん、であの霧島部活やめるってよとかも過去の他の作品とちょっと決定的に違うのは、まあ、霧島君っていうのは最後まで顔は描かれないよ。
そうなの。
顔だけは描かれない。
おうおうおう、
ずっと前髪かくってたり、でも話すし行動するし心情もわかるから、まあ、私が 4.5 から 4.0 に下げた理由の一つなんやけど、ここもうちょっと隠してもよかったんじゃないかなっていう。ああ、
キリオ君をもうちょっと謎の存在
に してても面白かったかなっていうのがあります、う
ん、ああじゃあ結構キリオ君の人間味が描かれるん
だ。もうめちゃめちゃ描かれ
る。偶像ではなく、
偶像ではなく、
はいはいはい、
でラストの展開もまあまあそうかみたいな、なんか、うん、マスラストの展開もそんなに真新しさもなかったかなっていう、ちょっと強引にやったかなっていうところも、はいはい、まあまあなきにしもあらずなんだけど、
なるほど、
まあ、さっきも言ってたようなあの、まあ、惑っていく人々とかギャグからシリアスへの展開っていうのがあのいろんなその推しっていう関係だからこそ見えてくるもので描かれるのがうまいし面白いなと思っています、この作品は。
なるほど、
はい、そしてですよ、
ほ
ちょっとテーマ的な、
はい、
これを読み解いた時にっていうところなんですよ、
はい、
ラストまで読み解いた時に
ありがとうございます。はい、
これは私は考えてるだけよ、
はい、
作者のメッセージかどうか分からないけど、うん、この作品の裏側にあるものって 推しでつながる共同体の可能性ではなかろうかと。
おお、おお、何やそれは、うん、推しでつながる共同体とは
恋愛よりも誰かを推しているという感情でつながる。
ああなるほどね。
恋愛ではなく、うん、で、うんうんうん、で作中でも好きって言葉は使われて、まあ言われるねんけど、うん、好きと推すっていうのはそこで言われる好きっていうのは推すっていう感情由来だと思っているのね、
うんうん、
でこの推すって感情は愛よりも従順なような感じがするんですよ、
うん、
で愛よりも自我を抑えた感情、それが推しだと思うんですよ。
ああああああ、そうな、なんかこうなりたいとかそれ以上の関係を望んでない
よ
な。
そうそうそう、うん、一応口では言うんだけど、うん、推しが推しであることに対して自分がなんか それが尊い存在だなって思ってる、うんうん、そこに自我はなくて、
うん、
愛っていうのはその人とつながりたい、一緒になりたいみたいな、うん、で最終的にいろんなそのコミュニティ登場人物たちのまあ好きが描かれんねんけど、結局その好きがなんか成就してないままでも幸せな共同体っていうのが描かれるわけ、
はいはいはい、
だから推しって愛よりも利他で、うん、自分に見返り求めてないような感じで、利他、うんうん、的な感情によって高校生の何人かのグループがついに共同体としてつながり楽しい高校生活を過ごしましたよみたいなところで終わっていくわけ。
おお、なるほど。
でそこにはおそらく個々人が持っている恋愛みたいな感情はもう排されてて、
排されている、
好きじゃなくて、あ、まあ愛してるじゃなくて推してるん、その人を。
ああ、ちょっとだからその画面の向こうってことなのね。
そう、
言ってみれば、
言ってみれば。でそこに自我がほぼないというか、我を通そうとしない、みんな。それによってつながってる共同体が結構幸せに描かれるというのがこの作品のラストで描かれているものであり、これは自分を排した推しという感情が生み出す共同体の可能性を作者はちらっと書いて最後終わっていくっていう感じを私は積んで、それがいいかどうかは分かんないけど、作者はそれをまあ幸せなものとして一つ、本来ならばそんな共同体は恋愛によって、恋愛クラッシャーによって恋愛クラッシュされるはずなんだけど、
おるよな、
うん、
サークルクラッシャーみたいな。
だって、うん、まあ最後キリオファン、キリオの中心とした、キリオたちの周りにはお互いがお互いを、あ、この人が好き、あの人が好きって関係があのグループにはあるんよ、
うんうんうんうんうん、
でも仲良くやるんよ、
うん、
それはもう好きじゃなくて推してるだけだから。
なるほど。
そこに誰かと一緒になりたいっていう恋愛の感情じゃなくて、
全員なんか出し抜こうとしてないのね。 そこの
推してるんよ、
好きじゃないから、
好きじゃない、推してるだけ、だからそこに自我はなくて、その共同体の幸せっていうのを描いて終わる。ここが、ああ、なんかある種今っぽいって思って、
趣味みたいなもんね、
うん、
なんか趣味趣味
あ趣味趣味、
うん、みんな将棋好きみたいな、
あ、そうそうそうそう、
みんなプロ野球の巨人ファンみたいな感じのやつが、 その対象が人なのね。
そう、
ああなるほど、
じゃないかなっていうふうに読み取れたよね。
はいはいはい、
本来だったら各人で恋愛的な感情はあるわけで、
うん、
それを前面に出して、要は自分が幸せになりたいみたいな、
うん、
前面に出せば多分その関係ってもう続かないだろうなってなるんだけど、はいはいはい、そうじゃん、推したいんだと。
なるほど、
ね、それでつながって終わっていくっていう作品だね。
なるほどね、うん、いやなんかさ、俺今の話聞きながら思ったのは、うん、なんか昔はさ、こうなんかテレビがあってさ、テレビの向こう側にスターがいて、
はいはい、
スターにがさ好きだとか、まあそれはいわゆるその推し的な関係で、ただ届かないわけじゃん、うん、で今そのネット時代になって、でもしかしたらこうなんかテレビスターとかいなくなった結果、身近にさ、
はいはい、
推しという存在があって手が届くようになったけど、今度は自分側が感情で、あの、遠ざけるんだね、
そうそうそう、
推す関係になるんだねっていう、
そう、近づけるけど、うん、あえて一つフィルターを入れてるという、う
ん、そこでこうね、自分側のフィルターをかけるんだね、
うん、
はあ、そっちが人間にとって自然であると。
いや、うん、人間にとって自然というか、今を生き抜くためには、うん、これが一番幸せな形じゃないかっていう回なような気が、
なるほど、
一つのね、
はいはいはいはい、はい、
今の高校生たちの、うん、わかんない、作者がそこまで考えてるかわかんないけど、一つの回として、もう好きを出しすぎると、それは自分の感情として自分が幸せになりたい、自我としての最終的には性愛みたいなところまで行くみたいな、そうじゃない、推してるんだと、
はいはいはい、
そこに己ってみたいなのはなくて、 っていうのでつなゆるくというかでつながると結構幸せじゃないっていう、
はいはい、
誰も傷つけないしみたいな、
確かに
その可能性が描かれたかなと思って、ラストは
そういうことね、
うん、それがキリオファンクラブのまあ、俺はメッセージだなって思って、
はいはいはい、
だからファンクラブであることがいいというか、
なるほど、うん、なるほどね、あそういうことね、ファンクラブの幸せ、
ファンクラブの幸せない、だから一応もちろんそのあいみとかナミは最初の方もなんかあとただね確かに推しだからあんまりねギャグもあんな下ネタいっぱいあるのにあんまり性的なものはないよ ね、
なるほど
ね、まあ、匂いを嗅ぐとかあるねんけど、
はいはいはいはい、はい、まあそうだよね、その性的なものに傾倒してしまうと
押せなくなっちゃうから、そうそうそう、うん、だから押しないよ、だからそこの線引きをこの作品からはなんか一つ思ったな、だからギャグのふりして結構新しいラブコメじゃないかなって思う、
はいはいはいはい、
新しい可能性を、でこれ6巻だから良かったと思う、
なるほど確かにそうだね、
まあ5巻でもいいけど、うん、まあそんな長くなるとこれ耐えられなくて、
あ、うん、確かにもう変化がないもんなこの後のな、
そうそうそう、うん、だからちょっとへーと思った、だから一応ラブコメって言ってるけど誰ともつながらん、誰とも恋愛関係にはならない、
あ、うん、そうだよ
ね、ハッピーエンドなのに、
うんうんうんうん、それがハッピーエンドなんだ、
そうそう、それがハッピーエンド
なんだよね、そうそうそう、やっぱそう、あ、そうか、昔のさ、うん、時代のほらママレードボーイみたいなさ、
そうそうそう、
こう誰と誰が付き合うってなんかうんちゃらうんちゃらドロドロしたやつではないと、現代の
まあまあ一つの形としてね、
まあね、うんうんうん、確かに
現代でも多分そういう漫画は絶対あんねんけど、
あるかもしれんけど、
一つの推しでつながる可能性っていうの
が、はいはいはいはい、
描かれて面白いなと思った、なんかすごいへーって思った、
なんか今の人の人間関係を描くという意味ではなんかそうなのかもね、
う
ん、なんか一つの代表的な関係性を描き出しているのかもしれないね、
そうそうそう、面白い、だから、うん、なんかいろんな推しが描かれててもう、途中から俺出てくるこの、あの後輩キャラで、
うん、
キラリちゃんって、まあ、キラリって女の子いんねんけど、俺この子結構好きで、この子はあいみとナミが推してるというあいみとナミの関係性を推してる
の。なるほどね。あ、オッケーオッケーオッケー。
あいみとナミがキャッキャウフフで、キリオくんを推してるっていう関係が最高みたいな。
ああああ、なるほど、ね、
でそのためだったら何でもするぜっていうオタクなんよね。それもまあそれのギャグで面白いねんけど、だからみんな推しでつながってる。
はいはいはいはいはい。
それがね、なんかなるほどなと思って、もう好きじゃなくて推しなんだと。
なるほど。なるほどね、
そんなことを思う漫画なんで、いろいろ僕は読み解ける漫画じゃないかなと思って結構おすすめの、まあもちろんそもそもギャグがまあちょっと下ネタですけど面白いし、やっぱ好きになること、まあ押すことの汚らしさをギャグにするっていうのもまあなんか潔いなみたいな、
あ、でもおもろいなと思うのはさ、そのさ押すという行為はさ、いわゆる性的なものから遠ざかることによって汚くなくて神聖なものだみたいな描き方もあるわけじゃない、
あるあるある、
でもそれを押すことすらもちょっと汚くがあるんだって描くんだね、
そうそうそうそう、
はあ、そうなんだ、
そうなんや、そうね、
あ、
なんか気力の唾だか汗だかで育った花が、
ああ
それをすごいめでてたりする
ちょっと愛おしそうに
めっちゃ面白かったり、
なるほど、いや確かにおもろそうやな、
はい、だからぜひちょっと読んで、まあまあ、ドラマかもアニメかも決定してるんで、
はいはいはい、
読んでいただければなと思いますが、うん、まあ分かんないですけど、ドラマからのうまくいけばもちろんいい作品になるんだろうと思うんですけど、
うん、
まあ、この漫画の空気感をうまく出してほしいなという、
うん、
実写は特にアニメだとなんとかなる気がするねんけど、
う
ん、
あ、実写耐えられるかな、その感じを、
そうやね、このニュアンスみたいな
解釈して、
そうそうそう、
やって、しかもそれを視聴率が取れると見込んでやってくれるかどうか、
かどうかはちょっとね、うん、ちょっと気になるところではございますが、
恋愛漫画にされちゃうとね、
そうね、
コンセプトがね、
まあまあ、はい、そうなんです、なのでちょっといろいろ期待もしつつ、4月からドラマもありますのでぜひ見ていただきたいと思います、
は
い、
なるほど、
ということで、本日紹介しましたのは、漫画キリオファンクラブでございました。ぜひ、手に取って、ご覧になってはいかがでしょうか。 週末作戦会議室はお便りお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は、漫画キリオファンクラブの話をしてまいりました。
はい、
まあ、本当にね、岩井さんがキリオファンクラブを取り上げなくてよかったです。
岩井さんはちなみに何をその時に、
午後の光線っていう、
あ、なんかネットニュースで見たわ。
あ、ほんま、なんかそもそも BL が今ハマってるらしくて、だから、まあ、キリオファンクラブも確かに同性同士でキャッキャウフフしてる話だから、
なるほど、
ね、同性同士でキャッキャウフフというか、まあ、同性同士のなんかつながりみたいなのが多分今高まってるよ。高まってる。うん。
そうなんだ。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
だからまあ、でもあれを見ただけでまあいろんな漫画あるなみたいな。まあ大体カバーしてるなと思ってたけど、結構やっぱ知らん漫画あるし。
あ、本当。
うん。
そう、すごいよね。こう地上波のさ、あの番組でさ、なんかこうそこそこマイナーでさ、発見のある漫画を紹介できるっていうのはね。
まあね。まあね。まあそうね、まあ紹介するのはある程度長通ってたりする漫画とか、うん、まあだからやっぱ難しいんやと思うよ、うん、多分さ見栄もあるやん、
うん、
ああいうところでさ、
うん、
なんか周りからはちょっとへえって思われたい、
うん、
で自分でかつ面白い、うん、みんながまだ気づいてないやつを選ぶっていうのは結構難しい、
はいはいはいはい、そうね、
じゃないですか、
ね、あの面白いけど気づかれてないやつをね、
そうそうそうそう、
見つけない、
見つけるの難しいからね、ちょっとどうなんか、まあ週末作戦会議室もね、あはちょっとあのアーリーアダプターぐらいの順スタンスでちょっとね、
そうね、そうだといいね。俺でもそこまであんまりなこう掘っていけてない気がするかな。だって前ドラゴンボールの話とかしたから。
アーリーアダプターでとどまらんためにあお互いまで始めたわけだから。
確かに。
我々は
確かにあお互い。あ、お互いシリーズやって
る。あ、お互いシリーズ。
またやりましょうね。あ、お互いシリーズ。
はいはい。ということで、次回予告お願いします。
はい。次回予告ですが、うん、全くアーリーアダプターではなく
ですね。アーリーアダプターではな
く。はい。もうアニメ化、
アニメ
化、漫画化、
はいはい、
ドラマ化。
アニメ化、漫画化、ドラマ化、あ、全部してる。
すべてされている。
お。
はい。が、一般知名度はそこまで高くない作品なんですが、
一般知名度高くない、
高くないんじゃないかな。
いや、そうではないでしょ。
知ってるのかみんな。
だってもうね、だってドラマ、まあ、実写化の時点でもう配役が、
そうだね、
結構有名な方ですから、
確かに確かに、はい、はい、というところで、ですね、トリリオンゲームという、
はいはい、
まあ、作品をいきたいと思います。
わ、
はいはい、
かりました、
はい、
じゃ来週もぜひ期待してくれよな。
テルルル
ドラゴンボール的なね、はい、世界観で終わっていこうと思います、はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、お相手は私佐藤と
ババアでございました。
また聞いてくれよな。
さよなら。